はい。今回はですね、あなたが送ってくれたブログ記事、経済から一歩外れた場所で静かに息をするということ、これを手がかりに深く掘り下げていきたいなと思ってます。
はい。
なんていうか、一見すると、これって一体何の役に立つんだろうってこう思ってしまうような活動ってあるじゃないですか。
ええ、ありますね。
そこに隠された深い価値について一緒に考えていきたいんです。
いいテーマですね。
いや、この記事すごく面白い問いかけから始まりますよね。世の中は役に立つかどうかという物差しで測られることが多いけれど、それだけだと息苦しくないですかって。正直これ読んだ時ドキッとしました。仕事でも趣味でもついこれ何かの役に立つかななんて考えちゃいますから。
ああ、わかりますわかります。効率とか、まあ、生産性が重視される社会だと自然とそういう思考になりますよね。
ええ。
で、この記事はその物差しから一度降りてみること、つまり純粋な探求の価値っていうのを科学と芸術っていうある意味で対極的な分野から見事に描き出してるんですよね。
ファラデーとセザンヌ。
そうです。この二人の話が本当に示唆に富んでいるんです。
そうなんですよ。特に僕が最初に読んで、うわ、なるほどって膝を打ったのが、科学の話でした。19世紀の物理学者、マイケル・ファラデー。
はいはい。
ちょっと彼の有名なエピソードから始めてもいいですか？
ええ、ぜひ、そこから行きましょう。
彼が当時、夢中になっていたのが、電磁誘導っていう現象の実験でして。
電磁誘導？
これ、今でこそ僕たちの生活に、まあ、欠かせない技術の基礎ですけど、当時は全くの謎だった。
でしょうね。
簡単に言うと、磁石をコイルの近くで動かすと、なぜかワイヤーに電気が流れるっていう、すごく不思議な現象です。当時、電気といえば、電池くらいしかなかった時代に、磁石と電気が関係するなんて、もう魔法みたいに見えたでしょうね。
まさに、動力といえば蒸気機関で、光といえばろうそくとかガス灯が主流の時代ですから。
そうですよね。
磁石を振って電気が生まれるなんて実用的なイメージは誰も持てなかったはずです。
でしょうね。だから当然周りの人からはこう聞かれるわけです。その研究一体何の役に立つんですかって。
ああ、言われそうです。
それに対してファラデーはあくびれもせず正直にこう答えた。まだわかりませんって。
はは、正直ですね。
彼には自分の発見が未来の発電所とかモーターとか、ひいては僕らが今使っているスマートフォンの充電技術につながるなんて、全く見えていなかったんです。
なるほど。
動機はただ一つ。なぜこうなるんだろうっていう、それだけを知りたいという純粋な好奇心だけだったと。
結果的に現代社会を根底から支える技術になったわけですけど、それはあくまで副産物だったっていう、そこが重要ですね。
ええ、そうなんです。そしてここからが本当に面白いんですが、ある政治家から同じ質問をされた時の彼の切り返しが最高なんですよ。
ほう。
こう言ったそうですよ。生まれたばかりの赤ん坊が将来何の役に立つかわかりますかと。
うわー、うまい切り返しですね。
ですよね。
でもこれ単なる皮肉じゃないんですよね。ここで興味深いのは、ファラデーが価値がないって言ってるわけじゃなくて、むしろ未知の可能性そのものに価値があるってもう断言してる点なんです。
ああ、なるほど。
赤ん坊の価値って将来医者になるかとか芸術家になるかとか、そういう具体的な役割で決まるわけじゃないじゃないですか。
確かに。
存在そのものとそこに秘めたれた無限の可能性に価値がある。自分の研究もそれと同じだと。
なるほど。役に立つかどうかっていう問い自体がちょっと早すぎるぞと。
ですよね。
はいはいはい。
ファラデーは特定の出口を定していたんじゃなくて、純粋な好奇心っていう入り口にただ忠実だった。だからこそ誰も予測しなかった全く新しい扉、つまり電気の時代っていう扉を開くことができたんです。目的思考じゃなくて動機思考、純粋科学の核心はまさにそこにあると言えますね。
なるほどな。目的じゃなくて純粋な動機に忠実でいることをか。でもこれってなんか科学の世界だからこそ許されるっていう気もしません？
と言いますと？
壮大な自然の謎が相手だからというか、例えばもっと評価が曖昧なアートの世界でも同じことが言えるんでしょうか？
いい質問ですね。まさにその点についてこの記事では近代映画の父ポール・セザンヌを例に挙げています。
はい。
彼の探求はファラデー以上に それ何の役に立つんだって思われていたかもしれないですね。
セザンヌといえばリンゴの絵ですよね。
ええ。
正直この記事を読むまで、なぜ彼がそんなに評価されているのか、いまいちピンときてなかったんです。
ああ、そういう方多いかもしれません。
だって、やってることって、生涯にわたってひたすら生物、特にリンゴを描き続けることでしょ？
そうですね。
同時代の画家が劇的な歴史の場面とか、美しい女性を描いて評価を得てる中で、なんか地味というか。
ええ、当時の人々もまあそう思ったでしょうね。なぜただのリンゴをそんなに何度もって。
ですよね。
でもセザンヌにとって重要だったのは、リンゴを描いて売ることとか評価されることじゃなかったんです。
ほう。
彼にとってはリンゴがそこにあるっていう、その事実そのものを自分の感覚で捉え直すこと自体が目的だった。
捉え直す。
ええ。この記事の表現を借りるなら、見るたびに違う色と形と重さ、そのズレを確かめることが彼にとっての生きる手触りだったと。
生きる手触りですか。
はい。そしてその地味な探求が結果的に絵画の歴史を根底から変える革命につながったんです。
革命。
セザンヌの功績はすごく上手なリンゴを描いたことじゃない、絵画そのものの役割を変えてしまったことなんですよ。
絵画の役割を変えた。え、どういうことでしょう。
それまでの西洋絵画って、ざっくり言えば、世界を正確に再現するための窓、みたいなものだったんですね。
窓、ですか。
写真がなかった時代ですから、いかに本物そっくりに美しく描くかっていうのが重要だった。でもセザンヌは、絵画を人間が見るという行為そのものを記録する場所へと変えたんです。
見るという行為そのものを記録する。すいません、まだちょっと難しいです。
大丈夫です。この記事の解説がすごくわかりやすいので、少し噛み砕いてみましょうか。
お願いします。
セザンヌのリンゴはですね、人が生活の中で何度も見返しているリンゴの記憶の重なりを一枚の絵の中にまとめたものなんです。
記憶の重なり。
はい。例えば、目の前にリンゴが一つあるとしますよね。
ええ。
私たちって、それを一回方向から一瞬だけ見て、はい、終わりとはならないじゃないですか。
ならないですね。
無意識にちょっと顔を動かして違う角度から見たり、朝見た時と昼に見た時で光の当たり方が違うなぁと感じたり、手に取った時の重さの記憶があったりする。
ああ、はいはいはい。
つまり、いくつもの時間と視点からの見え方が私たちの頭の中では無意識に積み重なって一つのリンゴのイメージを形作ってるわけです。
ああ、確かにリンゴを思い浮かべてくださいって言われた時に頭に浮かぶのって写真みたいにカチッとした一枚の画像じゃないかもしれない。
そうそうそう。
もっといろんな角度からの情報が混ざったぼんやりしつつも立体的なイメージです。
まさにそれです。でも従来の絵画っていうのはある一瞬、ある一つの視点だけを切り取って描くのが普通だった。
はい。
セザンヌはそこにある種の嘘を感じたんですね。人間は本当はそんな風に世界を見ていないじゃないか、と。
なるほど。
だから彼は正面から見たリンゴの丸みと、ちょっと上から見たリンゴのヘタの部分を、あえて一枚の絵に同居させたり、テーブルの線が左右で微妙にずれているように描いたりした。
あ、だからセザンヌの絵ってちょっと歪んで見えるんですね。
そうなんです。
下なんじゃなくて意図的だったんだ。
そうなんですよ。それは彼が人間の知覚に対してどこまでも正直であろうとした結果なんです。
うわぁ。
彼は美しい構図よりも今自分に見えている世界の真実を優先した。この態度の転換が後のピカソとかブラックとかキュビズムの画家たちに絶大な影響を与えたんです。
はい。
そして見たままを描く時代から見たものをどう解釈して再構成するかっていう全く新しいアートの時代を切り開いたと。
いやー面白い。ファラデイがなぜこうなるっていう自然への問いから電気の時代を開いたように、セザンヌは世界はどう見えているっていうこう知覚への問いから近代絵画の扉を開いた。
ええー。
二人とも目の前のことから逃げずにとことん向き合った結果なんですね。
まさに。そして二人ともその探求が何の役に立つかなんて全く気にしていなかった。そこが共通点です。
なるほど。では、このファラデイとセザンヌの話から僕たちの生活に視点を戻してみたいんですけど、
はい。
彼らのような天才じゃない僕らにとって、この役に立つか問わない時間って一体どんな意味を持つんでしょうか？
この記事ではそれを経済から切り離された私的な時間と呼んでますよね。
ええ。
誰かに消費されるためでも、SNS でいいねをもらうためでもない。評価されなくても未完成でもいい、そういう時間のこと。私はこれを余白という言葉で捉えたいなと思います。
余白ですか？
はい。これはなんていうか、現実から逃避するとか、社会に反抗するとか、そういう大げさな話ではないんです。きちんと日々の生活とか仕事を成り立たせた上で、なお残る余白をどう過ごすかという話。そしてこの純粋な探求の最大の魅力は、無駄が許されている点にあると思うんです。
無駄が許されている。
ええ、結果が出なくてもいい、途中で飽きたらやめてもいい、失敗したって誰にも怒られない。
確かに。
これって怠惰とは全く違う、むしろ自分に対して非常に誠実な態度なんです。
誠実。
なぜならそこでは他人の評価とか社会の物差しじゃなくて、自分自身の感覚だけが唯一の判断基準になるからです。
ああ、なるほど。
私が趣味で弾く下手なギターの時間なんてまさにそれですよ。
誰かに聞かせるわけでもないし、上手になる見込みもない。
いやいやいや。でも、コードを一つ押さえるのに集中してるその瞬間は、効率とか生産性とか、そういうものから完全に解放されてる。あの感覚がまさに余白の時間なんだと思います。
自分自身の感覚だけが判断基準になる時間か。確かに普段の仕事とか生活ではなかなかそうはいかないですもんね。
そうですね。常に誰かの期待とか評価に応えようとしてしまう。そういう時間があることで、なんか自分の中のズレが修正されるというか、自分が世界とどう関係しているかを静かにチューニングし直せるような、そんな感覚があるのかもしれないですね。
おっしゃる通りです。ファラデーにとっての電磁誘導、セザーヌにとってのリンゴは、彼らにとっての世界とのチューニングだったんでしょうね。
そしてその自己との対話とそが、非常に豊かな時間をもたらしてくれるんだと思います。
そして、この記事の結論がまた素敵なんですよね。面白いことに、そうした役に立たない時間が、後から世界を動かすこともある。でも、それを狙う必要はない。ファラデイやセザンヌみたいに結果的に大きな変化につながることもあるけど、最初から世界を変えてやろうなんて思わなくていいんだと。
ええ、それを狙った瞬間にそれはまた役に立つかどうかの物差しにこう戻ってしまいますからね。
本当にそうですね。最後にこの記事はリスナーの皆さんに直接語りかけるようにこう結ばれています。本当にワクワクするのは未来を変える可能性ではなく、今この瞬間に世界と正面から向き合っている感覚、それで十分じゃないかと。というわけで今回は、役に立つかどうかという物差しから一度自由になって、純粋な好奇心や探求心に身を委ねることの価値について考えてきました。ファラデーの実験もセザンヌのスケッチも、その瞬間は誰の欲にも立たない、ある意味で無駄な行為に見えたかもしれない。
ええ、
でもその静かな時間こそが彼ら自身の世界の見え方を変え、そして結果的に私たちの世界そのものを変える力を持っていたんですね。
そうですね。この記事はこうした時間が世界を動かすことがあると少し控えめに述べていました。
はい。
でももしかしたら最も重要で、そして確実な変化っていうのは、外の世界ではなくて私たち自身の内側で起きているのかもしれません。
内側で。
そこで最後にあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。
はい。
あなたが何の役にも立たないと心のどこかで思いながらも、なぜか惹かれてつい続けてしまう趣味や興味、関心事は何ですか？それはただの暇つぶしでしょうか？それともその時間があなたの物の見方や世界の感じ方を静かにでも確実にどのように変えているのでしょうか？少し立ち止まってその余白の意味を味わってみるのも面白いかもしれませんね。